今からマインドセットとはということについて説明をしていきます。実際にですね、ビジネスの戦略だったりとか、あとは具体的なビジネスモデルですね、どのような仕組みでお客さんを、まずは見込み客に変えて、そこからファンになってもらってたくさんいろいろ買ってもらうとか、そういったことをやっていく、まあそういうビジネスモデルを組んだりとか、そういう前にですね、このマインドセットっていうものをですね、再度、考えていきたいなと思います。で、まず、マインドセットとはっていうことなんですけども、日本語に訳すとあまりいい訳がなくて、一つは、思考様式とか、あとは、そうですね、昔からある言葉で言えば、心得とか、そういう形で表現できると思うんですけども、要は考え方ですよね。で、これ行動様式、思考様式って言ってるっていうことは、どういうことかっていうと、まず、例えば、何か出来事が起こりますよね。その出来事に対して、思考様式、あるパターンで物事を捉えるような癖がついてると、それによって判断をして実際の行動に移すと。なんか、まあ、簡単に言うとですね、例えば、そうですね、いつも自分は運がないって思ってる人は、例えば、たまたま、つまずいたとしますね、歩いてて。何もないところでいきなりコツンとつまずいたとします。そうした時に、つまずいた瞬間に、ああ、今日もちょっと一日良くないかもって言って、ドキドキ恐れながら、例えばその日は新しい、出会いを求めにですね、例えば何かの勉強会に行こうと思ったのに、朝家出る瞬間つまずいたと。ああ、これは良くない前兆だ。やめておこう。とか言って、結局ですね、その、まあ、マイナス思考っていうんですかね。それが、マインドセットとして持ってると、行動様式として、より安全な方へって言って、チャレンジをやめていくっていうようなことが起こるわけですね。で、要するに考え方が、ちょっと違うだけで、行動の仕方が変わるんですね。で、多くの人は、こういうことではなくて、無理やり行動を変えていけば大丈夫だと思ってるんですけど、そうではなくて、マインドセットってそもそも心得が違うんですよ、全然。うまくいく人とうまくいかない人とかの心得が違って、この心得レベルを、この、しっかりと理解して、どういう心得を持っていると、どういう行動に移りやすいかっていうことを常に意識しながら、生きていくってことが非常に大事なんですね。そういうものを全部マインドセットって呼んでます。で、まあ、もう少し他の例を出せばですね、例えば、そうですね。マクドナルドの有名な話があるんですけど、マクドナルドで、ある会社の社長さんが勉強のためにアルバイトに行ったらしいんですね。で、そうしたら、その社長さんはですね、良かれと思って、売れ残った、ポテトフライをですね、とにかく在庫をはけなきゃって言って入れて、なるべくこう、古いやつからはけていくようにお客さんに提供してたのを、そこの店長が見て、なんてことするんだと。で、その社長さんは褒められると思って、しっかり在庫はけてるから。じゃなくて、じゃあ逆に店長はそう怒って、なんでお前はそういうことするんだって。これから何回も何回も来てくれるはずのお客さんに冷えたポテトを出すのかっていう話で、もう今ここにある温かい方を出せって言って怒ったんですね。で、つまり何が違うかって、マインドセットって言って、在庫をはけなくてはいけない。っていう考え方であると、もうとにかくお客さんがどうこうじゃなくて、やっぱり前からその前にあげたものを入れて出す。でも逆にお客さんとは長い付き合いをして、何回も何回も来てもらってファンになってもらうことが大事だってマインドセットを持ってれば、自然と冷えたポテトなんて出すわけないんですよね。在庫っていうよりも、そもそも、その冷えたポテトで、あ、ここ冷えたポテトしか出さないって思ったらもう二度と来ないんですから、在庫は履ける以前にもう人が来なくなっちゃいますよね。で、そこで温かいポテトを出すことによってもっと人が来てくれますから、どんどんどんどん回っていくんで、いずれその冷えたポテトができる可能性も減っていくわけですよね。そういうふうにして、実はマインドセット一つで行動様式が全然変わってくるっていうことがあります。こういった行動様式、思考様式っていうことがあって、これこそがすごい大事ですよと。まあ心得ですね。 こうほとんどの人は心得っていうのを本当になんか別にそれよりも今すぐ やるべき行動を教えてくれとか、あとは何をやったらいいですかっていうふうに聞く人も結構多いんですけど、そうではなくてどういうふうに考えたらいいんですかっていうことが基本的には大事なんですね。でどういうふうに考えるかっていうこの考え方がしっかりと身につけば自然とアイデアはいくらでも湧いてきます。何よりもこのマインドセットっていうのは非常に大事ですよということです。ではですね、じゃあ実際にちょっとこれはいろんな本を読みながらこの人はどんなまあ思考様式、考え方、マインドセットを持ってるんだろうと思いながらいろんな本を読むといいんですけども、ここではですね、この、マーケティングを、実践していく上で一番必要なものですね、これからやるべきマーケティングを実践するときに必要なマインドセットっていうのをいくつかピックアップして説明をしていきたいと思います。全てではないですけども、外せないものを挙げていきます。まずですね、ちょっとこれはメモを取りながら聞いていただくといいんですが、少なくとも幸せだ、いや十分だろう幸せならっていうマインドセットです。ちょっとこれ意味が分かりづらいと思いますけども、少なくとも幸せだ。でまずですね、ほとんどの人は何のために働くかとか何のためにビジネスをするかって考えた時にとか、あとは企業が、企業の目的は何かって言った時に、結構な割合で利潤を上げることだとか利益を出すことだ、売上を上げることだとか、あとは例えば何のためにあなた働いてますかって言ったら何々とか何々を買うためとかいろいろ言うんですけど、最終的にじゃあ例えば家族を養うためっていう話があった時に、家族を養うっていうのはそもそも何のために家族を養っているのか、どうして家族を養うのかって考えていくと、例えばですよ、非道徳とかそのなんか人間性とかそんなのも全部無視したら、家族養わなくたっていいって言ってしまえばビジネスしなくていいことになっちゃいますよね。でそうじゃなくって、じゃあ家族を養いたいと、なんで養いたいのか、そのしんどいんだったら養わなくたっていいよっちゃうんですか、まあ簡単に言えば。でも養うのはどうしてって考えていく、そういうふうに考えていくと、まあ結局は幸せっていうことにつながると思うんですね。で例えばブランドバッグが欲しいっていう人も、ブランドバッグを持ってることが幸せにつながるとなんとなく思ってるからみんな買うわけですし、でその幸せっていうものにつながるからっていうので、例えばブランドバッグを持つと、周りの友達に一目置かれるかもしれない、そしたらちょっと幸せな気分になるかもって思って買ったりするわけじゃないですか。でこんな風にして実は、ほとんどの基本的な活動っていうのは幸せになろうとしてやってるわけですよね。でだから結局ですね、元に戻ればビジネスが成功しようがしまいが、いわゆる成功成功しないっていうのは世間的に見てですよ、数億円の売り上げを上げているとか、そういうことがなくってもものすごい幸せだったら別にいいでしょっていうことですね。だから基本的にはその遡って幸せっていうことについてちょっと意識をするっていうのは非常に大事だということですね。でそうじゃないと、ぼんやり例えばですよ、マラソン、なんでしょうね、マラソンとかでいいんですかね、どうしましょう。まあ、どっか目的地にたどり着こうとして、理想の目的地があったとしますよね。例えば、そうですね、砂漠を歩いてて、で、オアシスに向かって歩いてると。でも、オアシスはすごい遠いと。水がある場所はすごい遠いから、途中の、に、ポイントポイントに、サブゴールって言って、とりあえずのゴールを決めて、そこまで頑張ろうって言って、何回もそう、繰り返して、それでオアシスにたどり着こうと思って、サブゴールを設定したとしますよね。で、ただその時に、サブゴールに行くのは、もちろん最終的なゴールであるオアシスにたどり着くためにサブゴールを設定するのを、ついつい普段忘れちゃって、サブゴール絶対到達しなきゃいけないと思うんですね。でも、もしかしたら、例えば、右の上の方に見える砂丘のあの頂上にまず行こうって言って、向かってる最中に、 あでもオアシスに行くんだったらもうちょっと左から行ってもいいよねって途中で気づいたら、そっちを今度サブゴロに変えるべきなんですけど、ついつい例えば、幸せになるには売上が絶対いるって思い込んじゃったら、売上を上げないともう絶対ダメと思って、もうそればっかりに固執して、なんとか売上上げた時には家に帰ったら家族がみんな逃げてたとかね、もしくはその会社の雰囲気がすごい悪かった、である日突然みんな辞めますって言って辞めちゃったとか、そういうことが起こるんですよね。だから全ては手段であって、まあ後で説明しますけど、実は幸せっていうこともまあ結果に過ぎないんですけども、まあでもとにかく今はとりあえず幸せっていうことが一番、幸福っていうのが一番目的とか考えた場合、それにおいて何がやれば幸せかっていうふうに考えてほしいんですね。でこれが常に考える、少なくとも幸せだったらいいでしょって、例えばまあこれ後でこの一つ目のマインドセットが他のマインドセットを説明しているとつながってくるとは思いますけども、少なくとも幸せっていうのの大前提として、全ての活動は幸福っていうためにやってるわけですよね。なのでそういうことをちょっと思い出すと常に。で、じゃあちょっとこれでマインドセットっていうのは一つで完結することはなくて、複数のものが積み重なって大きな、 なんか行動様式とかを決めていくんで、ちょっと一個ずつまた次に進んでいきたいんですけど、これ一番目のこの話は後で分かってきます意味が。じゃあちょっと次に行きたいんですけども、失敗は成功のもとっていうマインドセットですね。これはもう本当によく知られている考え方じゃないですか。失敗は成功のもとって考えてやりましょう。だからどんどんチャレンジしましょうって言ってるんですけど、そうは言ってもほとんどの多くの人は、いやいや失敗はしたくないって言ってますよね。失敗は絶対嫌だ。いや心ではっきり口に出してなくても無意識にもう失敗するかもしれないと思ったらブロックしてやらないって。そもそもうまくいくかどうかが、うまくいくって確信が湧くまでは絶対に手を出さないとかいう人も結構いるわけで、本当にですね、失敗は成功のもとっていうのを理解してますかっていうことを自分に問うというのが大事です。で、ここで大事なのは、まず失敗を大きく2つに分けることですね。で、1つ目は簡単で、ケアレスミス。これはもう絶対なくす。ケアレスミスですから、未然にちょっと考えれば防げるミスは全部防ぐべきですよね。それは当然ですよね。で、それはそんなに難しいことじゃないと思います。想定できる失敗ですから。で、失敗っていうのも、もう一つの失敗があって、そっちは未知なる失敗って呼んでるんですけど、それは失敗学っていう、なんか学問があって。まあ、一時期結構、そうですね、六本木ヒルズの六本木ヒルズだったかなの回転扉とかがで子供が挟まって死んだとか、すごい大怪我したとかいう、ああいう時に失敗学っていう話がちょっと取り出されたんですけど、まあその失敗学っていう方での、まあ、考え方ですけど、未知なる失敗っていうケアレスミスに分けるんですけど、未知なる失敗っていうのをちゃんと意識すると、つまり今までやったことのないことをやった結果、想定されないような失敗を起こしたこと、これを未知なる失敗って言って、これは前進ですよね。だってまだ誰もやったことのないところで何かをやった結果、まだ出会ったことのない失敗を手に入れましたってことは、それは経験として次のに生かせるわけじゃない。だから未知なる失敗を得られるんだったら良しとするって。だから失敗や成功のもとっていうときは、ケアレスミスは絶対その失敗や成功のもとにはならない。そのためには未知なる失敗を手に入れることこそが、失敗は成功のもとですよということを知るということですね。なので、未知なる失敗っていう言葉で思いつくことをやってくださいということです。ですか？だからいつも通りのことをして失敗したんだったら、これはチャレンジしてないし、得るものもないし、ただのミスですね。ケアレスミス。 ところが今までにない企画をやって、今までにないプロモーションをやってみて、失敗したんだったら、これは未知なる失敗ですから、経験になるわけです。これは必ず後で役に立つんですね。で、それもう一回同じことを失敗したら、ケアレスミスですよね。何も改善してないんですから。ということで、失敗を二つに分けて、未知なる失敗を、が、どうせやるなら未知なる失敗が起こるような形、つまり今までにないチャレンジを必ずしましょうということです。これが失敗は成功のもとの秘訣ですね。で、次に、成功ではなくて成長であるというマインドセットです。で、これは何かっていうと、まあよくみんな成功したい、成功したいって言いますよね。で、僕もなんか同級生とかに会ったら、なんか、あんまり言われないですけど、なんか、勉強会の人とかですかね、なんか、で、会うと、すごい成功されてますよね、とか言われるんですけど、どうでもいいんですね、僕にとっては。そういうことを言われ、なんで言ってくれるのかなって不思議で、なんでそう思うんですかって聞きたいんですけど、あんまりやるとね、友達なくしそうなんでやらないんですが、成功って何って思うんですね、いつも。で、別に成功したくてやってるわけじゃないって一応思ってるんで、いつも。で、そうじゃなくて、自分は成長するっていうことに一番主眼を置いてやってます。なので、成功っていうのはですね、人から見て誰かがそういうふうに言うだけのことです。例えば、わかんないですよ。僕はその見た目、うまくいってるように見えても、実は、例えばですよ、自分とこの会社の社員とめちゃくちゃ仲悪いんだったら、これは全然いわゆる成功じゃないですよね。それに、じゃあ誰かが失敗して、あいつは成功できてないって言ったところでも本人はものすごい楽しんでたら、それはそれで成功と言ってもいいわけじゃないですか。で、そうやって言っていくと、多くの場合、成功成功っていう言葉に、憧れている場合はですね、ほぼ誰かからとか誰かを見て憧れたいとかしてるだけなんですね。で、成功っていうのは例えば競争して勝ったら成功なのか、競合他社と競り合って勝ったら成功なのかっていうと、でもそれってまたちょっとしたらすぐにライバルが出てきてまた頑張って戦ってなんとか勝って、でもどうなんでしょうね。結構幸せなんですかね、それでっていうのは。ちょっとわかんないですよね。結構微妙な、なんか疲れそうですよね。で、勝つためにありとあらゆることを駆使して、それをだけにフォーカスしてやると。なんか大変そうな人生ですよね。じゃあ、例えば目標を達成する。目標を達成するためにもう本当ありとあらゆる手段を、やって、しかもですね、毎日徹夜をして、社員にも残業をさせ、残業代は払わないぞとか言ってやらして、嫌ならやめろとか言ってね、そういうふうにやったとしますよね。で、何かを達成していった。これも成功したと言われるかもしれないですけど、それをずっと続けていって何か残るのかっていうと、どうでしょうね。なんか結果は残ったとしても、振り返れば、なんかもしかしたら何も、得てないかもしれませんよね。で、じゃあ、何を軸としてやればいいかったら、成長だけにフォーカスすればいいんじゃないか。成長にフォーカスする。つまり自分は3ヶ月前から比べて成長したのかとか、その成長したところの自分を褒めてあげる。で、人間はちょっとずつちょっとずつ成長していくことを自分で確かめることによって、やっぱ自信がつきますし、自分を認めてあげることができますよね。で、そうなれば、おそらく幸せって感じると思うんですよ。だから、成功っていう言葉に惑わされるんじゃなくて、成長。ね、で、その辺の話してくると、今3つ目ですけど、失敗は成功のもととつながりますよね。で、成長の今の話が少なくとも幸せだろうの話をちょっと補足してますよね。という感じです。で、だからつまり成功ではなく成長にいつもフォーカスすると。そして、成長にフォーカスすることで何ができるかっていうと、僕は感謝できると思ってるんですね。感謝できる。 例えばライバルに感謝できる、すごいいい商品を作ったと、ライバル企業がそれに負けないように自分たちも頑張ると、それはでも勝つことが目的なんじゃなくて成長するためにやるんだってやってたら、もう本当かなわないなと、例えばある時点でライバル業者に本当かなわないなと思った時に、じゃあ自分たちのことをもう一回振り返った時に、その会社の例えば売り方がすごい下手だとしますよね。そしたらその会社と掛け合ってその会社の商品売ってあげようって言ってもいいわけじゃないですか。そしたらそれは成長ですよね。自分たちにとっては成長だよ。で、相手のジョイントベンチャーっていうのがもしできれば、両方とも儲かるわけじゃないですか。これは競争とか勝つっていうことにフォーカスしたらそんな発想は出てこないわけで。ということで、自分が成長できればいいんですから、ありとあらゆる方法は考えられるわけですよね。すごく柔軟になると思います。で、こんなふうにして成長っていうふうに考えていくと。で、ちょうど、この、大地震とかがあって多くの人が気づいてると思いますけども、例えば本当にもう不条理なことに一夜で全てが流されたりすることだってあるわけじゃないですか。そしたら達成っていうことだけにフォーカスしてたら、達成したものを全部失った後にはもう何も残ってなくて、もうそれで終わりじゃないですか。でも成長にフォーカスしたら、こっからいかに復帰できるかっていうことにチャレンジしてみようっていう考え方で、もう一回ゼロから何かやるっていう意欲だって湧いてくると思うんですね。で、そういうふうにして成長にフォーカスしていくことで、より柔軟になると思います。ですから、こう柔軟性っていうのが必要だとか言っていろいろ言われますけど、そのためには成長にフォーカスすると。そして成長にフォーカスして生きてれば、自然と感謝できると思うんですよ。ね、いろんなことに。社員に感謝したり、ライバルに感謝したり、お客さんに感謝したり、あとは時代に感謝したりとかね。で、そうなってくればですね、まあ感謝をする人がいっぱい、本当に心から感謝する人がいっぱい、感謝するものがいっぱいある人生って多分幸せだと思うんですよね。おそらく。で、そういうふうな状態になっていけるためにも、成長にフォーカスするということが、大事です。これが3番目です。で、4番目ですけども、そのためにはですね、欲しいものは、欲しいものと思わされていることがほとんどだっていうふうに自分に問うことです。例えばですね、まあ、日本だとテレビや新聞、広告、雑誌とかで、まあ、非常にうまくですね、マーケティングが浸透してますね。例えば、僕は全然ビジネス書とかも雑誌とかも全然読まないんですけど、たまに開くとすごいですね、なんか1ページ目にめっちゃ黒いバッグに時計のがあって、なんか精密な時計はなんちゃらかんちゃらでってコピー書いてあるんですけど、でその後に例えばなんか記事で普通になんか成功していくための秘訣みたいな説明の中になんかしなった時計のことが書いてあったりとかして、読んでるとなんかその時計が欲しくなるみたいな、とかあとは、ゴルフのホームページに行くと特集が組んであって、そのなんですかね、プロゴルファーのお気に入りの車とかなんかあるんですよ、ね、でそういうのを見たりとかして、ゴルフ場に行くときにはこうやっぱステータスがとかごちゃごちゃ言われて、で欲しいなと思ったりとか、あとはそうですね、いくらでもそんな感じでマーケティングっていうのは浸透して、とにかくいろんなものが欲しくなるように、それが手に入れば幸せになりますよっていうことを暗に知らせていくような仕組みが出来上がってます。その結果ですね、欲しくないのに欲しいと思ってるものがほとんどだっていうふうに自分に言い聞かせることですね。で、その証拠にですよ、買ってみたら別にっていうものって結構あると思うんですね。自分で思い出してみて。いざずっと欲しいと思って買った時に、あれって、そんな欲しいものじゃなかったな、みたいな。買った時に想像したより喜びが少ないことはよくあることだと思うんですね。で、 ちょっと最初のその少なくとも幸せだろうって言った時に幸福は目的にはならないってちらっと言いましたけど、つまりですね、自分がこんなことができたらすごい幸せだろうって想像してるんですけど、実際その瞬間に立っちゃった時にはその想像してた幸せ感よりはだいたい低いです。その代わり全然違うふとした時にうわ幸せって思うんですね、普通逆で。まあ例えば、結婚っていうのがあった時に結婚したら幸せになるって思ってる人っていうのが時々いますよね。結構いるかもしれないですけど、で、まあ、結婚したら幸せになるなるなるって言って、そんな割にはマリッジブルーだのなんだろうっていう言葉があるわけじゃないですか。でいざ結婚が決まったりとかした時に想像と違ったりとかして、例えば一緒に住むってなれば、あの自分が今まで一人で生きてた時と時間帯と全然違う時間相手と合わせなくちゃいけなくなったりするわけじゃないですか。僕だったらいつも朝10時ぐらいに起きて出社とか言ったのに、朝6時半とかに起きて朝からご飯作ってとかするわけじゃないですか。でそんな風にしてったら、まあ、別にそれはあの想像の範囲内に問題なかったんですけど、まあそういう風にしていくと全然自分が思ってたような状態ではないわけですよね。でいざ結婚したっていう時に同じようなその想像したような幸せ感っていうのは感じないんですけど、ただなんかの時にですよ、例えば日曜日よく晴れた日に午前中たまたま早く起きて2人でご飯を作って食べて、でぼーっとしてる時にふとあすごい幸せとか言って思ったりするもんなんですね。だからそんな風にしてある日突然ふと気づくものが幸せなんだ、幸福だと思うんですけど、そんな風にして何かパッて手に入れた瞬間に幸せになれるってことはまあないです、まずね。でそう思ってたものがまあおそらくは、想像以下であると。でもっと言えばですよ、なんかそれがあったら絶対っていうのは手に入ってないから思うんですね。手に入ってないから貴重だって勝手に思ってるわけで、手に入った瞬間貴重じゃないんでっていうふうにして結局そんなにって思ったりするわけですよね。だから例えば、何百万円もする腕時計がずっと欲しい人がいたとしたら、それは手に入らないから欲しいわけです。もしいつでもそれが買えるってなって、何個でも買えるってなった時に本当に欲しいかって考えてみてほしいですね、その時計が。で時計なんて一度に多分1個しかつけれないじゃないですか。右と左につけてたらおかしいでしょ、バカにされると思うんですね。で、わかんないですけど、1個何百万円もする時計だったら、その辺にゴツンってぶつけたら、もうそれだけでヒヤヒヤして、気が気じゃないんじゃないかな、とか、ね、もしくは、その辺に外して置いとくなんてできないし、とか、いろいろ考えたら、こう、どうなんでしょうね、欲しいのかな、本当にっていうふうになってくると思うんですね。で、だから、なるべく自分が本当に欲しいものは何かって考えていくっていうのは非常に大事だということです。だから、そのためにも欲しいものは欲しいと思わされていることがほとんどなんだっていうことですね。これをしっかりと理解しておくということです。でですね、じゃあ次に5番目ですけども、タイミングは完璧であるっていう、どんな時でも何かしようとしたその瞬間がタイミングは完璧なんだっていうふうに考えるという考え方です。まあ、ちょっと難しい概念なんですけども、逆に言えばですよ、何かを始めようと思った時に、ああ、もっと早く始めてたらって思う人は結構いると思うんですね。でも、思ったところでどうにもならないじゃないですか。どうにもならないんで、だから今が完璧なタイミングって思った方がいいでしょ。だから、もっと早くに知ってれば。でもそれを知るにはいろんな経験がいった可能性があるんで、どうしようもないんですよ。そんな言ったところで何にも解決しないんで、いや完璧と、タイミングは完璧常にっていうふうに考えるっていうのは非常に大事です。だってそう、で、まあ他は望んでは無理だし、 で今こそやるべきっていうふうに常に思うっていうことが大事なんですね。だから過去とか未来とか関係なく、本当に今ここでタイミングぴったりって、もっと早くできたらよかったらいいなって思うことは別に思っていいんですけど、ただそれはそれでタイミングはでも今なんだろうなっていうふうに理解をするということが大事です。でそう思えば、まあ焦ることもないと思うんですね。焦ったり後悔したり、大体後悔するから焦るわけじゃないですか。もっと早くにやってればよかったのに、もっと、じゃあ例えば1年前に気づいたとして、1年前からやったら今こんな良かったのにって言って、それに間に合わせようなんて思うから焦るわけですよね。なので焦ったら、さっき言ったようにケアレスミスが起こったりしやすいですから、焦らないためにも、タイミングはいつも完璧だっていうふうに思うということが非常に大事です。でもっと言えば、何かを始めるために、まあ遅いことはないっていうことですね。例えばもう年だとかね、関係ないんですよ。そんな年とか年齢とかね、もうそんなのも全部無視して、もう本当にそれは今このタイミングってだけのことですから、年齢も何も関係なく、本当にいいタイミングなんだ今がっていうふうに常に思ってやると。でタイミングを逃すっていうことはじゃあないって思うと思います？タイミング逃すことはないって。
逃すことはない、
うん、
例
えば、はい、タイミングはいつも完璧だっていうふうに考えるときに、じゃあタイミングを逃すことってなんか存在しなさそうと思います？
タイミングをもっと早くしとったらいいなとか思うことは今でもありましたから、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では全然逃すことあるなとは思ってますね。
ああ、じゃあ OK、 じゃあ変な質問の仕方をしましたけど、タイミングが完璧であると思えてない人はタイミングを逃す、後悔してる間にチャンスを失ったりするし、大体は、
うん、
でも本当に完璧って思ったら、あ、今って言ってやるし、でタイミング完璧って思ったら、あんまり恐れを持たずに必要なチャレンジをすると思う、
うん、
あとは無謀なチャレンジもしないと思う。もしなんかちょっとやってみてすごい費用がかかるとすると、じゃあ今の自分にはまだタイミングじゃなかったんだなって、でその時に冷静に考えて、今やるべきことなんだろうって言った時に、もっと準備することだなとか、もっと小さなテストでビジネスを立ち上げることなんだなっていうふうに気づけるから、タイミングは逃さないけど、そこで焦った気持ちがあれば、いやいや絶対やらなきゃいけないとか言ったら、慌てて無謀な賭けにチャレンジして失敗する可能性もありますよね。そうするとタイミング完璧じゃないじゃないですか、ということが起こるんで、常にこう完璧であるって考えることを本当にこう突き詰めていくと、どれぐらいチャレンジすべきかとか、自分にとってのタイミング、今どれぐらいのことができるタイミングかっていう考えていけると思うんですね。そのためにまあタイミングは完璧であるって考える。で逃す方法としては、焦ったりとか後悔したりすれば逃していきますよということです。で、次ですね、6番目、本当の意味で今を生きるということです。で、これからですね、ビジネスモデルを組んでってもらうわけですけども、焦ったりとかしてる人からは物買いたくないですよね、お客さんは。そんなことないですか？
余裕がない人からは買いたくないですね。
余裕がない。いや、ちょっと急いでるんですって。ちょっともう今日ちょっと買ってくれないと、ちょっと僕急いでるんですっていう感じの人ですね。こんな感じに整理されたら買いたくないですよね。で、いや、いつ買ってもらってもいいですよというぐらい余裕があって、で、ただもう自分が精一杯力の限りセミナーをするっていうのは多分今回しかないと思うって、だから今回買ってほしいと思ってるけど、嫌だ、あ、ちょっとタイミング合わないんだったら、まあそのライブ感はないけど CD を買ったらどうですかっていうような形で言ったらいいわけですけど、限定性出したいとか、でもそれはでも本当のことだったりするわけですから、 で今を本当に生きてないとそういうことが言えないんですよね。なんとなくわかりますかね。で本当の意味で今を生きるって考えた時に後悔も無駄な焦りもしなければ必要なものはタイミングはさっき完璧って言いましたから必要なものは全て揃ってるんです。で自分が持っている道具で、まあ、表現するってことができると思うんですね。だから今を生きるっていいですか。過去じゃなくって過去に後悔すれば過去に行きますし未来のことをこんなになったらいいのになって言ってなんて言うんですかね、他人なんかお祈りしてたらそれはそれでもう今生きてませんよね。で今に本当に生きようとするとどういうことかって言ったら、全てに意味があるって考えるわけですね。そしたら過去の失敗も全部生きて今に今ここにいるために未来をこんな風にするためには今ここがすごい大事なところに自分がいるって常に思えれば過去の失敗だったりするものも全て意味を持ってくると。でそして、結果ですね、未来がこういう風になる、ならしてみたい、こういう風にしてみたいって思えるから、だったら今がこう生きなきゃいけないよねっていう風になってくるんで、今をしっかり生きるって、この意味を深く深く考えていくことによって、過去も全て役に立って、未来も全て自分が望むような方向というか、ワクワクするものになっていくんじゃないかと思うんですね。
この過去とか未来にとらわれず今を見るっていうことですかね。
とらわれず、とらわれ、そういうことでいいと思います。過去がこんな風になってたらよかったのになんて思ってもしょうがないわけですよね。変えれないし。で、過去を変えるには今を意味あるように生きれば過去は変わりますよね。例えば、そうですね。中学校、高校と不良をやってたと。荒れてたと。で、大学にも入らずに、ふらふらして、で、なんか暴力事件を起こして、例えば刑務所に入りました。で、出所したときに、いよいよ出所だっていうときに、もう本当に後悔をひたすらして、で、もうこんな状況だったら、もう未来も望めないって言って、ブツブツブツブツ言ったら何も進展しないですよね。でも逆にそんな風になったけど逆に考えればこんだけの状況から例えば牧師になってその多くの人を救おうとの心を救おうって決意したとしますよね。そのために聖書を読もう、まずは聖書を自分で読もうって言って出所まで聖書を毎日読もう、深く理解しよういうふうに生きたら逆にですよ、そういう経歴の牧師なんてなかなかいないじゃないですか。知ったらそういうふうな環境になっ自分が置かれたことが意味があったと思いますよね。でそういうふうに考えていけば未来は自分がどうするかによって自由に変えられるし逆になんかワクワクしてきますよね。こんだけね暴力沙汰で刑務所まで入って牧師がだったらこんだけの人を救えるんじゃないかとかそれこそ刑務所の中で働くっていうことだってありだなって言って凶悪犯罪しちゃった人とかにもこうなんかこう救いを作り出してでそれによって遺族も癒そうみたいなことをやるぞって思ったらワクワクしてくると思うんですよね。でそんな感じが今を生きるっていうことです。今この現状は全てタイミング完璧なんだ全ては意味があったって現在のここには意味があるって思うことが、まあ今を生きるということです。では7番目ですけども、今を生きるっていうことについて、まあ、補足するようなマインドセットですけど、特定の物事をすることが今の幸せを作るのではなくって取り組み方こそが鍵っていう、ちょっと長いですね、ちょっと難しいですけど非常に大事な概念なんですけどちょっとまあ話を外して、例えば芸術家っていう人がたまたまそうですね、飛行機で墜落事故にあって無人島に 一人だけ取り残されたとしますよね。でその人は、例えば金属を加工してアートを作る人だとしますよね。でいつ迎えが来るかもわからないと、その救助が来るかもわからないと、もしかしたら来ないかもしれない。でもその人はどうするかって言ったら、芸術家っていう人たちはたまたま自分は金属を触ってただけっていう人結構多いじゃん。で何か表現したいものがあって、それは金属が自分の前に目の前にあったから金属を使っただけだから、無人島にいれば無人島でできるアートを多分やると思うんです。つまり芸術家っていうのは表現が大事で、何で表現するかまでいちいち問わない。そこまでなければないで他で芸術を作ると思うんですよね。それが僕は芸術家だと思ってるんですけど、で例えばそうですね、写真っていう、写真芸術家、カメラの芸術家っていうのも もちろんいて、その人たちはどういうふうにやってるかって言ったら、別に綺麗な写真を撮るっていうのは目的ではなくって、その何か表現したいものがあって、さまたまカメラを使ってるだけ、パシャって撮る、撮ったその形で何かを表現しようとしている、角度だったり光の加減だったりするのをこう表現するっていうんですかね。でそんな感じで、そのよくあるのがその成功とかの話とつながるんですけど、特定の何か物事をやらないと、例えば起業しないと幸せになれないとか、そういうふうになんていうんですかね、何か特定の職業とかに就かなければ幸せにならないって思ってる人はいるんですけど、そうじゃないんですね。取り組み方が幸せを作るっていうことを理解するっていうことです。で、例えばですね、そうですね、僕が今の、職業じゃなくて、もし中学校の先生をやってたとしても精一杯楽しく生きてたと思ってますし、そういう自信を持って生きているつもりですけども、そんな感じで自分がどこの誰になったとしても、何ですかね、その場でできる限りの表現をする、それがまあ大事で、それによって幸せって感じますよっていうことです。でこれ一番目に戻ってくるんですけど、幸福を実は目的にするんじゃなくて結果であると。だから今を精一杯生きるっていうことを、まあ、目的にしていくと、幸福は結果として訪れてきますよということです。で結婚の話で例えれば、結婚生活をできるだけなんていうんですかね、意味あるようにすることによって、ある日突然ふとはすごい幸せって思ったりするということです。でまあ、僕の例でいけば、まあ、例えば子育てとかをしている人だったら分かると思うんですけど、子供を育てるのって大変なんですよね。例えば僕の家だと、そうですね、子供が低体重児って言って1ヶ月早く生まれちゃったんで、もう3時間おきにミルクをあげなきゃいけなくて、で3週間ぐらいは入院させられて病院に。で毎まあ奥さんの方は2週間入院してたんですけど、そこから1週間でその後出て、まず奥さんがそこにいる間はもう3時間おきに起きては母乳をあげて、でも母乳を飲む力がないからちょっと加えて、だからすぐ疲れて寝ちゃうから、今度は絞って哺乳瓶であげるけど、この哺乳瓶であげるのも寝ちゃうんで、こう回数だけど起こしてなんとか飲まして、まあそれ看護婦さん手伝ってくれますけど、そういうふうにやるわけですね。でそれを、まあ、3週間してある程度安定したから家で続きをやってくださいって言って退院するわけですけど、そこからまあ 2,3 週間はずっとそういうことをしなきゃいけないわけですね。で毎日体重を測ってちゃんと増えてるかチェックして、まあ大変でしたよ。僕もそれにやっぱり付き合って起きてね、でっていうふうにして、でそういうことをしてる。で病院にもちょくちょく一応検診に行きますし、まあそしたらね、ほんと大変で、もう一生懸命一生懸命やると。で子供 育てるの大変だなとかいうことも考える暇もなくてやりますよね。そしたら、でそんな時ある日こうある程度ふと気づけば子供が随分丸々してきたなって言って、よく寝るしって言って、でそんな時ある日急にニヤーってしてくれたりするわけですね。その時に、あ、うわ、めっちゃ幸せと思うわけですね。でそんな風にして、実はいきなり幸福目的にしてもなかなか難しくって、 なぜかって言ったら、幸福を目的にしたらすぐその幸福になりたいと思っちゃうんですよね。こう例えば一生懸命3時間おきに起きて授乳したからすぐ幸せって感じたいって思っちゃうんですよ。でもそう思ったら何もできないんですよね。そんなすぐには成長しませんから。なのでそんなことじゃなくて、どう取り組むかってことですよね。やっぱりこう子供が生まれて、その子供をやっぱこうなんていうのね、生命守るなんか責任感みたいなのでやっぱりやるわけで、でそうこうしてる時にある日突然ふと、ああ幸せとか思うことがあるっていうことです。でそんな感じで、少なくとも幸せっていうか十分でしょうっていうことなんですけど、でその幸せ自体も目的にせず、取り組み方、今を生きるっていうのは一番大事ですよということです。でまあ、そういうことを考えていくと、最後のマインドセットですけども、欲しいものは目的ではなくて手段にするっていうことです。で、どういうことかっていうとですね、ちょっとあの幸福っていうのは究極すぎるんで、ちょっとこれに当てはまらないんですけど、例えば、そうですね、僕の友達とかでもなんか、昔の学生の時の夢は年収1000万以上で自分でちっちゃな会社をしてとかいう人がなんかちらほらいるんですけど、そう言ってる間多分難しいと思うんですね。なんでかって言ったら、目的を年収1000万円以上とか言ってるわけじゃないですか。そうじゃなくて、何のために1000万円いるのかとか、こんなことをしてたら結果として1000万円ぐらいもらってるでしょっていうところを目的にする必要があって、でそのための手段としてこれぐらい欲しいとか、だから売上が先にあるわけじゃなくて、こんなことをしたいと、こんなことをしたい、あんなことをしたい、こういうことをして多くの人が喜んでほしいってやって、そしたらこんだけの人を喜ばそうとしたら、ああこれぐらいの売上になりそうだな、だこれぐらいの売上が上がるぐらい喜ばさなきゃねって言って、目標だ、手段ですね。だから例えば売上が単なるあの確認であったりとか、その売り上げでこういう事業を今後していきたいとか、これぐらいの売り上げを作ることによって、常識を破ってみたいとか、なんかわかんないですけど、まあそういう感じで、欲しいものは目的ではなくて手段にしていくということです。でそういうふうにすることでですね、ちょっとあの発想は変わるんですね。あの手段にしておくことによって、なんか手段なんだからできないっていう前提はなくなるんですね。あのなんとなくわかりますかね、こう説明で。そうですね、例えば何かに年収2000万円欲しいって時に、これ2000万円欲しい欲しい欲しいと思ったらなかなか到達しないんですけど、あれやこれやこういうことをするために2000万円をつくが、なんていうんですかね、必要というか手段になってると、自然とその手段っていうのは絶対手に入るもの、手に入れなきゃいけないことっていう風になるんで、目標じゃなくなる結果、あのできないかもしれないっていう制限がかなり緩むんですね。それによって達成しやすくなるんで、まあ、そんな感じでちょっとまあ心理テクニックですけども、まあ欲しいものは目的ではなくて手段にしていくということです。で、これが、8つのマインドセットっていうのをですね、ぜひ、何回か、反芻して考えてみて、で、このビジネスモデルを作っている時にももう一回考え直すということをしてみてください。で、この音声もう一回聞くと、あの、最初の話が繋がってくると思うんで、ぜひもう一回聞いてください。で、あとはですね、本当に根本的なことを話しているので、これがですね、ビジネスが進展していったりとか、今後やっていくこのウェブセミナーの他のコンテンツを聞いて実践している最中にもふと思い出してもらうと、そこでまた別の気づきが得られると思いますので、ぜひですね、 何回もマインドセットっていうことについて考えをしてみてください。じゃあですね、ここまで何か質問があればしてほしいんですけども。
そうですね、こういうマインドセットっていうのをこう確実に自分のものにするためにはどういったことを意識して行動していけばいいんですかね。どうすれば早く確実に身につく
んですかね。僕がやった方法は毎日聞く音声を。
その音声っていうのは
マインドセット、この今聞いてる音声でいいと思いますけど、僕も例えばマーケティングをやるときにそういう考え方をとうとうと説明している音声を見つけ出してそれをひたすら聞いてました。でテクニックの話は全然聞かずに考え方ばっかりで紙に書き出してみたりとかして、いや本当に何回も聞く、紙に書き出すっていうことを繰り返すだけですね。それだけ毎日しばらくやれば、1週間2週間やれば自然となんとなく全て言ってることが分かってきて、まあ当たり前のようにできると思いますし、あと悩んだ時ですよ。悩んだ時、不安に感じた時、恐怖を感じた時、行き詰まった時とかに、まあ要は困った時にですね、マインドセットの音声を聞き直す。そうすれば困ってるのはこのマインドセットがあれば全然困らないじゃないかって、困ったなんていうものは存在しないじゃないかって思えるんで、そういうふうにして使えば困った時にこそ使うとか、あと欲しいものがあって、欲しい欲しい欲しくてしょうがないよとか言ってる時に聞くとかそしたら、しょうもないなって欲しいと思わされたとか言ってとかですね。あとは疲れてる時ですね。だから疲れてる時ってのは無理をしすぎてる場合が多いですから、心地いい疲れじゃなくてなんかこう総召喚っていうんですかね、焦った疲れとかいうのはがある時も聞いてもらえれば、そういうふうにして使えば身についていくと思います。
じゃあちょっと心が弱りがちな時の無意識に今までのことを自分の考えで行動しちゃいそうな時に、
そう
もう一回改めて聞き直してもらったりすると結構効果的
ってことですね。そうですね、でよくあるんですけど、こう恐れとかって良くないと思われてますけど、そんなことはないんですよね。恐れを感じるっていうことはもちろん危険を察知していることでもあるんですけど、多くの場合、普通に生きてて危険っていうのは、なんていうんですかね、誰かに刺されるとかそういう危険っていうのは、安全なところに出ればそういうことはなくて、普段の恐れっていうのは、一般的な恐れのほとんどは、大体は自分で作った制限とか制約に、なんかところに到達してるんですよ。でそこから自分が知らない世界にこう飛び越えようとするところで大体恐れてるんで、だから恐れとかにも着目して、そうか、恐れてるのは自分の考え方なんだって言って、考え方って言ったらマインドセットなんだって言って、マインドセットをもう一回ちゃんと見直そうと、どういう自分はマインドで物事を判断してるのかっていうふうに考えていくことで、身についていくと思います。
そうです。あと、このマインドセットの4つ目で、欲しいものは欲しいと思わせられていることがほとんどっていうことがあったんですけど、これは結構やっぱり広告見たりしたら、軽い気持ちで欲しいと思うことは多いじゃないですか。
はいはい。
でそういう中でも本当に欲しいものっていうのを見分ける方法みたいなっていうのはあるんですかね。
本当に欲しいものを見分ける方法は、一つは似たような全然安いものを買ってみるとか、あとはそうですね、あとはもしその何もかもを失わされるときに絶対に失いたくものなのかって考えれば、
なんかそれも物質的なものにしろ、この精神的なものにしろっていうことですね。
それになんか見極めるも何も、もうほぼ逆に全部思わされてると思ったらいいんじゃないかな。で例えば偉くなりたいとかいうのもただ思わされただけですよ。偉くならなくたって幸せだったりするじゃないですか。で偉い人 ほど自分が偉くなりたいなんて思ってないの、
うん、
から偉くなりたいっていうのだって思わされてほしいもの、
うん、
だからその最初に3番目に言ってる成功でなくて成長であるっていう話が答えであって、自分の成長とか以外はほぼなくったっていいもん、
うん、
と思っておけばいいんじゃないかなと思います、
うん、なるほど。
でもちろん余裕があれば買ったらいいんですよ。もうずっと、はい、なんか前奏みたいな生活の進めをしてるわけではないですから、まあ良くないのはその自分の例えばその借金をしてまで買うものなのかとか、まあ、あとはその例えばいわゆるブランドって言われるような会社のやっぱりこうやり方、特に日本でのやり方ですけども、分数をそんだけ収入がない人でもちょくちょくちょくちょく買うとチヤホヤしてくれるから、チヤホヤされたくって買う、でそれを繰り返していくともう再現ないですよね。でそうなっていくとなんていうんですかね、そのチヤホヤしてもらうために一生懸命嫌な仕事をして疲弊してチヤホヤしてもらってって繰り返しているうちに、なんか仕事で良くないことが起こって急に収入ストップしましただったら買えませんって言った瞬間にもうその人たちとの関係も終わっちゃって、で何も見た、あ振り返れば一度に一回しか使えバッグなんか何個買っても一度に一回しか使えないわけじゃないですか。でなそんなものばっかりが残ってどうなんだろうって、ね、いうふうに考えるときに本当にいるのかっていうことですよね。それよりはみんなで飲み会に行った方が良かったとか、うん、美味しいご飯をおごってあげた方が良かったとかいろいろあると思うんで、そういうふうにちょっと想像を働かしてみるとかすれば、大体のものはいら、まあいらないとは言わないですけど、思わされてるものだっていうことですね。
はい、わかりました、はい、
じゃあそういった形ですかね。はい、それではですね、マインドセットの項目を終わりたいと思います。